さっき被災地の映像見ていただきましたけども、あのアルベルさんで礼拝、ね、したときにすごい始まると同時にあの雨が降ってきて、また雷が鳴ってということがありまして、でそれがあの秋元牧師は以前第一祈祷に韓国に行かれたときにですね、これは何か印じゃないかというふうに思ったというふうにずっとあったので、あの思ったそうなんですね。で確かにそこから大きく働きや流れが変わっていったんですけども、今回も、そういうことがあるんじゃないかって言っておられたらですね、教会の名前が新しく変わって、新しい名前が、誰も考えてない名前が与えられて、こうそこからいろんなことが起こってきたわけですよね。で私たちの教会でもいろんなこう新しいことが始まっていますけども、あのその中で今あの白馬スネルボイキャンプが行われまして、あの本当に祝福されたですねキャンプとなりました。で今回はですね、まず人数が最大人数だったんですね。で後ろのところがいっぱいで、いつもの部屋がですね、でなんか後ろの人がちょっと酸欠になってしまったんですね。そういうことがありました。だから次回はもっともう一つ枠を広げて、部屋を広い部屋にしないといけないという状況になってきています。またあの先ほどあのノイボクさんがお話ししてくださいましたけども、単語のですね、シャミナー実践があったんですけども、本当にですね、たくさんの方々が参加されて祝福されました。で、まず秋元牧師が言われたのは、その第一ヨハネのところから、御心にかなう祈りですねは答えられるっていうことから、今私たちの群れでは最初に予言が導かれてきたんですけども、この中でこれから癒しが起こってくるっていうことですね言われて、それは予言から始まるというのは神の言葉から始まるので、これは本当に素晴らしい恵みでありますけれども、そこから癒しですね、なぜ癒しからさらにこれが多くなってくるかというと、私たちが祈ってるからなんですね。まあ、神学者の方は特に1週間に5人という宿題が出ていて、それを祈っているわけなんですけれども、誰か特別な器がいるという、もちろん癒しの方もいるとその中にいると思いますけれども、祈る回数が多いとそれだけ癒しが起こってくる、御心かなうことを私たちが祈って進んでいるので、癒しが起こってくるということなんですね。そしてこれから顕著な癒しが起こり始めて、その通してたくさんの方が救われてくるということがですね、これから始まってくるということですね、って言われます。で、そのことを私たちも覚えて、どんどん癒しの祈りをですね、していきたいと思います。皆さんも神学生じゃない方もですね、ぜひ1週間何人とか、ぜひこう神様に導かれる方々に祈っていただきたいと思うんですね。まず自分、手取り前の自分とか、自分の家で飼っているペットとかですね、そこからでもまず祈って、そして他の人でもこう導かれる方が特に手を置いて祈るとかですね、ぜひしていっていただきたいと思います。神様、癒しの働きを大きく進め、またリバイバルの働きを大きく進めようとしておられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、たくさんの11ぐらいのクラスに分かれて、たまもの実践を行ったんですけど、私はたまものとか予言の働きは全く初めての方で、セラブテスマもも祈るっていうですね、セラブテスマの方も祈るっていうクラスだったんですけども、1回目、2回目、十数人ずつぐらいの方が集まりまして、さっきの映像で見ていただいて、ダイジェストで見ていただきましたけど、いつか来られたんですね。で特になんか今回はその2回目は若い人方々ばっかりだったんです。中学生はいたかな、高校生から20代ぐらいの方ばっかりで、来られて、でクリスチャンの方でも、あまりこう聖霊バプテスマ出ない方とかもられてですね、思ったんですけど、なんかこう祈っていったら、皆さんがどんどんどんどん聖霊バプテスマ受けられて意見を語れるようになったんですね。本当にそれは素晴らしい恵みでありました。それと同時に何かこう泣いてる方が多いんですね、どんどん若い方は。で、その聖霊バプテスマとともに、なんかこういや心の癒しとか解放も始まってるんだな、聖霊の働きがですね、お一人一人のうちにこう始まってきてるんだなということをすごく思わされました。で私、進学校の働きしてるんですけど、進学校によっても若い方々がこれからたくさん来られ、加わってこられることを示されているので、 祈っているんですけども、本当にそういう方々ですね、あと若い方々にも一緒に皆さん大きく進んでいるなということを感じました。で、いろんなですね予言と特にシラノテスの祈りをしていたんですけど、たくさんの方々がその予言を扱っていくことができてですね、感謝でした。またある若い女性の方はですね、喉が痛かったんですね。でその方は歌う方で、こう上手な方なんですけど、その喉が痛くてこうマスクをしていたんですけど、シラノテスの祈って威厳を語るようになって、しばらく威厳で祈ってたら癒されちゃったんですね。本人はびっくりしてましたけど、いろんなそういうことがですね起こってきていますですね。さっきの予言でぜひその賜物に関してもその、用いていきなさい、生み出していきなさいという予言がありましたけども、皆さんもですねぜひ自分は思わないことからってですね、起こってくりますし、基本的にこう神様に従うという時に私たちが神様に従うと神の技が起こってきますので、私たちも直接の問題に関係ないって思うようなことであったとしても、主が導かれることに従うことを通して技が起こってくるんですね。そのぜひ覚えて他者をですねぜひ用いていただきたいというふうに思います。そして映像祭の方もですね本当に祝福されまして、レベルがですね大きくこう上がってきているな、皆さんもそう思われると思うんですけども、内容もそしてその技術的なことに関してもですねこうレベルが上がってきているなということをすごく思わされました。で、今回60いくつ応募があったんですけども、さらに増えてくるってことを思いますので、ぜひお祈りください。そして皆さんの方でもこういう脚本とかですね、頭にこういうの作ったらいいんじゃないかとかそういうのがあったらぜひ出していただいてですね、映像を、ね、用いていくっていうことをしていきたいと思います。で、今もうすでに YouTube に上がっていますけど、そういったこう一般に向けてこう発信していくっていう面と、あともう一つは今示されてきているのはいろんな一般の映像祭ですね、一般の映像祭にも出品していくっていう、そのレベルになってきているっていうことも導かれていると思うんですけども、映像そのようにこう神様をこうどんどん進めようとしているということをですね覚えていきたいというふうに思います。さっき見ていただいた長崎教会で作られたダイジェスト映像も本当に全部 iPhone で、ね、作られて、そして最初は 何も分からなかったって言っておられましたけども、1タナントもこうタナントを用いる中で神様の映像も作れるようになってきたということを証ししておられましたけれども、ぜひ映像の働きをですね神様に導かれるレベルまで求めて出していきたいというふうに思います。あと賜物のからいつも、ですねちょっと印象的だったのは賜物のセミナーでですね不思議さんが秋元牧師の不思議さんが 毎回ですね奥さんの伏見さんがセミナーをされるんですけど、いつもはですね自分がどういうふうにこう、預言者として預言の働きをこう導かれてきたかとかですね、教会につながる中で本当に賜物が自分も癒されたり預言も正しく用いられになったりとか、いろんなそういう預言に関する証しをしてくださってたんですけど、今回はちょっと違う方面から聞き従いということを特に語られてですね、でお母様が介護が必要な状況になっていったときに示されたのは自分の家族もそうなるということを言われて、また秋元夫人は元気な子なんですね。それでそのために介護の学びに行ったりもしたりしてたんですね。で、超高齢化社会という中で今まではその自分の体力と若さで乗り切ったりこの宣教っていうかその神様の奉仕もそれでやりきっていたんですけども、それだけではそれでは自分はできなくなってきているという中で、本当に聞き従うことがですね必要になってきて、自分が年取ってきていろんなことができなくなってきている中で、本当に聞き従うことじゃないと本当にこれからの働きに対応できない、またこのいろんな生活をするにもね対応できないということが分かって、そういうふうにこう切り替えたということをですね言われていて、本当にそのことがすごく印象的な証でありました。皆様の音声もぜひですね聞いてみていただきたいと思いますけども、はい、 で、まあ、セミナーと実践がありまして、非常にこうあのいろんな方々の癒しとか解放もですね、起こってるんだなということを思います。であとはですね、宣教師の方々が戻って一時帰国されていて、あのザミア個人の王子さんですね、秘書の王子さんの証ですねがなされました。で今あのストリートチルドの連をこうお世話してるんですけど、60人ぐらいいて、そしてその他にこう、まあ、たくさんの路上にいる子どもたちを助けているわけなんですけど、まあ、その必要がですね、さらに大きくあるということで お話をしてくださいました。あとは日本の浅野牧師がですね、あの牧師会があって明かしてくださったんですけども、あのですね、あの、ずっと借りていた街道があるんですけど、このように狭いのかな、あと街道があったんですけど、借りてたところがあって、それはすごく、まあ、居心地が良かったみたいなんですけども、でもさらにこう広いところに行きなさいってこう語りかけを受けてたそうなんですけど、そしたらあのもう1ヶ月後に出て行ってくださいっていうですね、あのオーナーの方でしょうか、そっちから言われまして、であの突然そういうことになったんですけど、でもその時にですね、あの礼拝で見ていたあの映像が、あの秋元牧師がよく言われているあの、場所、礼拝場所がなくなってしまってですね、そしてあのみんなで夜の礼拝の時にみんなでこう前に出てですね、いざまじて神様に本当にこのことを感謝しますけど、この背後に素晴らしい神の計画がありますっていうふうにこう礼拝場所のことについて感謝した時に、こう日本一大きい街道が与えられたっていうの一本動画がありますよね。そのあのクリスチャンのキーポイントを、ちょうどその 日の礼拝がそれだったそうなんです。それで本当に、あ、これは神様の語りかけだということで感謝していったんですね。そうしましたら、あのなんとマンハッタンのですね、あのそれも中心的な場所に今回礼拝場所が借りることができるようになって、しかも120名ぐらい入るですね、広い場所が与えられるようになったということを言われてたんですね。まあ、ちょっと前よりこう家賃って言いますか、それ上がってるんですけども、あの会場に上がってるんですけども、本当に素晴らしい場所ですね、与えられてます。まあ、今度また映像でですね、見てあのその作品も映像祭に出てますので見ていただきたいと思うんですけど、そういった素晴らしいですね証がありました。で、それもまあ、この教会の名前が変わってからのことだと思うんですけども、で、あったんですね。まあ、私たちも街道のことを祈っているので、すごく語りかけでありました。そして、あの向こうではあの、パウロ牧師の宣教師ビザも取ってるんですね。あのアメリカの宣教師ビザを取ってるんですけども、それもいつもですね、半年、6ヶ月いつもかかっていたんですけども、そして今はこう、70いくつになってこられて、今度は、取ること自体は難しいんじゃないかって言われてたら、なんと1ヶ月でですね、取れまして、でしかもその発行されたのが2月5日だったということなんですね。まあ、私にとっては特別な日なんですけども、そしてそういうですね、こう宮沢が表されてきているということをですね、明かしてくださいました。で、まあ、あの宣教師の方々を通してもたくさんのですね、あの今回この証を通しての恵みがですね、ありました。はい、でそしてあの、まあ、今特にあの語られているのはその、まあ、多忙な働きと、それからインターネットですね、映像の働きであります。で特にあのもうすごいスピードでこういろんなこう映像とかインターネットの働きが進んでるんですけども、私たちの社会構造にこう私たちの方がついていってないっていうことにならないように、神様はこう21世紀型の宣教 IT とAI を用いた宣教ということを語っているんですね。ですからそちらの方に向かってさらにこう大きく働きが進んでいくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。また御言葉に入っていきたいと思うんですけど、あと御越新聞がですね、出てますので、ぜひご覧ください。ですね、なんと今週ですね、信仰面のトップがあのスイートインセンスの記事になっているのですごいですね、これって多分初めてだと思います。紹介もあのこの人とかね、乗ったりすることありますけど、新公明のトップって、なかなかないんですね。皆さん素晴らしいですよね、感謝します。であのちょっとあの記事のあれがありますけども、あの間違いとかもありますけど、でも本当に神様に感謝したいと思います。ぜひ御越新聞も読んでですね、用いていただきたいと思います。 ではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今読んでいただいた使徒の働きの9章ですね、15節のところを見ていきたいというふうに思います。サンパーの方は245ページになりますけれども、使徒の働き9章の15節ですね。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、子たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。今日この箇所から話していくんですけども、ここはパウラ・グモト牧師が今回の白馬キャンプの中で語られたメッセージだったんですね。でそのことをまたお伺いしていきたいと思うんですけども、ここはパウラのことを言っている箇所なんですけども、私たちもですね、例えば私も秋元牧師もこの福音派の教会で、スクワでまた育ってきたんですけど、素晴らしい面もたくさんあるんですが、その教会においてはですね、特に例えば牧師とか伝道師とか神学生になる人ですね、そういう人はこう特別な人で、特に行いとかですね、成果っていう面でですね、より進んでる人、立派な人とかですね、ふさわしい人、それにふさわしい人がなるっていうですね、しかもこう、ちゃんと神学の勉強もできて頭がいい人とかですね、こうできる人とか、そういう人がなるっていう意識があるわけなんですね。立派な人とかですね、そういう面がすごくあると思います。で私もそういう意識でいたんですけども、でも確かにこう、しかし聖書を読むと神様の召しとか神様の、使命ってのはちょっと違うんだなってことが分かるわけなんですね。でこの行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に私の選びの器ですって、こう神様はこのパウロのことを言ってるわけなんですけど、この時はまだパウロ救われてないんですね。もう一人で動くクリスチャン捕まえて牢屋にこうぶち込んでやろうっていうですね、殺してやろうっていう、そのもういこの息巻いていた頃なんですね。でも神様は彼を選んでおられたわけなんですね。でパウロは、聖書の中では、新約聖書の中では特にたくさん一番聖書を書いた人ですし、中心的な人ですけども、彼の召しを通して神様の召しっていうのはこういうものなんだっていうことをこう神様は確かに表しておられると思うんですね。で私たちはこうふさわしいと、ふさわしい人がなるものだってこう思うわけなんですけど、神様の召しってのは違うんだなっていうことなんですね。それは神様の計画によるものなんですね。ですから皆さんは自分自身に関しても家族のことに関しても、皆さん家族でまだ皆さん迫害している方もおられると思うんですけど、その神様の計画があるっていうことなんですね。ですから私たちは自分に関しても他の人に関しても、神様がどんな計画をその人に持っているのか、自分に持っているのかっていうふうに神様に目を向けていく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。そして大切なことが一つあって、それは自分が罪人でありですね、本当にふさわしくないないっていうことをですね、こう知ってる人、知ってるっていうことが重要であるっていうことなんですね。パウロは救われた後ですね、自分はなんてことをしてしまったんだろうと思ったと思うんですね。たくさんのクリスチャンを死に追いやってしまって、で、言ったわけですね。ペテロはイエス様をこう3年半もイエス様と一緒にいたのに全部裏切って、イエス様を知らないと3回も言って呪いもかけてしまってですね、自分はなんて、どうしようもない人間なんだろうと思ったと思うんですね。で私たちがこう罪人であるっていうことを、ふさわしくないものである、どうしようもない罪人であるっていうことを私たちが知っているっていうことが大事なんですね。だからそのどうしようもない罪人を神様は愛しているからなんですね。だから私たちがそれをちゃんと知っているですね。逆に言うと私は他の人から見たらいいクリスチャンだわとかですね、よくやってる方だわとかですね正しい方だわとかですね、そう思ってるうちは私たちは本当にこう神様の召しとか本格的な働きの中にこう導かれてはいかないわけなんですね。もう自分はどうしようもない失われた人、どうしようもない人間だ、 皆さんの中で今自分は本当にふさわしくない、まあ、放射能だったらふさわしくないとか、クリスチャンの方だったら自分はどうしようもない罪人だって思っている方がいたらそれは正解なんですね。神様は、私たちにそのことを知らせようとしていますし、そのことを知っている人に神様は技をなされるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。よく秋元牧師がゴキブリが国民を叩き落とされてですね、死んで蝶を出しているようなものだと言われますけど、本当に私たちも見るのも嫌な、触るのも嫌な、臭いですね、ひどい、まあ、そういうものである、実はそういうものであるということを本当に知るということがすごく大事であるということをですね、覚えておきたいというふうに思います。そしてそれだけじゃなくて、だからもう私はダメなんだじゃなくて、その罪人は神様がふさわしくないものを愛しているということをですね、私たちは深く知る必要があるということなんですね。で、神様はこのパウロが迫害しているクリスチャンを迫害している時からパウロを選んでおられ、また愛していたということをですね、こう見ることができるわけですね。そして愛するっていうのは幸せにするっていうことなんですね。具体的に言うとですね、で私たちは幸せにしてくださる方であるっていうことを覚えていきたいと思いますね。来週ちょっとまた見たいと思うんですけど、全然大丈夫っていうですね、その何でしたっけ、風の響きの6週のですね、歌をミュージックビデオにしてあるのが、また映像祭に出てるんですけど、それがまた面白いんですね、すごく、ストーリー性があってすごくこう面白いんですけど、面白いって何て言うんですか、こうコールセンターに勤めてる女の子、いろんなことがあるんだけど、でも神様の言葉によって元気になっていくっていうような内容なんですけども、でそれは野木さんっていう方が作ったんですけど、彼はどうやって作ったのって今回私お風呂で聞いたんですね。そしたら10年前にソフトを買って、で結構いいソフトなんだけど全然使わなくって、それをその頃まだ使われてない子ですね。でなんですけど、それをですね、今になってこうやるってことなんですね。こう映像に作るってことになって、こう使い始めていたということなんですね。それでこうできちゃったということなんですね。私たちがまだ映像を信じない頃にやってたこととか、願ってたこととか、こうしたいなと思ってたことを、神様は実は私たちの益のために全てをですね、導いておられるということを、今回そのことを通してもですね、見ることができたんですけれども、ね、私たちはふさわしくない私たちを愛してくださっているんだということをですね、はっきりと覚えておきたいというふうに思います。はいですね、そして、ですから私